エゼキエル書第4章。人の子よ、あなたは粘土の板を一枚取り、それを自分の前に置き、その上にエルサレムの町をかけ、それからそれに対する包囲網を張れ、それに対して塁を築き、包囲壁を作れ、それに対して陣営を設け、周りに城壁崩しを配備せよ。また鉄の板一つを取り、それをあなたと町との間に鉄の壁として立てよ。あなたが自分の顔をしっかりとこの町に向けると、この町は包囲される。あなたがこれを攻め囲むのだ。これがイスラエルの家に対する印だ。あなたは左脇を下にして身を横たえ、イスラエルの家の戸をその上に置け。あなたがそのように横たわっている日数だけ彼らの戸を終え、私はあなたのために彼らの戸の年数を日数にして390日とする。このようにあなたはイスラエルの家の戸を追わなければならない。あなたがこれらのことを終えたら、次に右脇を下にして身を横たえ、ユダの家の戸を40日間追わなければならない。私は一年を一日としてあなたに貸す。それからあなたは顔をしっかりと包囲されているエルサレムの方に向け、腕をまくり、これに向かって予言せよ。見よ、私はあなたに縄をかけ、あなたの包囲の期間が終わるまで寝返りができないようにする。あなたは小麦、大麦、そら豆、レンズ豆、アワ、裸麦を取り、それらを一つの器に入れ、それで自分のためにパンを作り、あなたが脇を下にして横たわっている日数、すなわち390日間それを食べよう。あなたが食べる食物は重さにして1日分20シェケルである。1日1回それを食べよう。あなたが飲む水も6分の1品を測ってそれを1日1回飲め。あなたは大麦のパン菓子を食べよう。それを彼らの目の前で人の糞で焼け。主は言われた。このようにイスラエルの民は私が追いやる国々の中で自分たちの汚れたパンを食べなければならない。そこで私は言った。ああ神主よ、私は身を汚したことがありません。幼い時から今まで死んだ動物や野獣に噛み裂かれたものを食べたことも、不浄な肉を口にしたこともありません。すると主は私に言われた。では人の糞の代わりに牛の糞でよい。あなたはその上で自分のパンを作れ。そして私に言われた。人の子よ、見よ、私はエルサレムでパンの蓄えをなくそうとしている。彼らは恐る恐る測ってパンを食べ、怯えながら水を測って飲む。こうしてパンと水が乏しくなり、誰も彼もが呆然として自分たちの咎のゆえに朽ち果てる。天の父様、いよいよエゼキエルが身をもってイスラエルに予言いたします。捕囚の地にありまして、 エルサレムに危機が迫っていること、死の裁きが近づいていること、恐れつつ彼は主に従って証しします。身をもって神の技を証しする、その働きを通して今私たちにも主の御心が明らかにされますように。どうかご聖霊の導きの中であなたの御言葉を悟り、また私たちに当てはめることができるように導いてください。お出なしでイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この4章から24章までユダとエルサレムへのさまざまな裁きの予言が語られています。エゼキエルは死のお召しをいただき、言葉をいただいたのですけれども、語るのを恐れました。前の章を見ますと、そうですね、3章15節に、せっかく使わされていて重荷も与えられているんですけども、民の前に立つと7日間呆然としてそこに座っていた。その状況は何か語り出すのかな、神様の導きを受けたのだからと、まあ、そう民は注目していたと思うんですけども、彼は語り出せませんでした。主は4つの象徴的な演技、デモンストレーションと言われていますけれども、身をもって予言をするように彼を導きます。しかも大変過酷な象徴的な予言です。エレミア書で偽預言者が、すいません、エルサレムでですね、エレミアが枷を身にまとって、私たち、ユダの民はそうなるという予言をしましたけども、それはもう見てわかりやすい、予言の方法だったんですけども、そして偽預言者はそれを砕いて、いやそんなことはないと、主はバビロンの枷を打ち砕かれると言ってしまいまして、偽預言者は打たれるということがありました。この方法はここに書きましたけども、印象に残ります。そして興味を引きます。そしてこれは何だろうかと考えさせる効果があります。主は、時間をかけて印象的な方法でユダとエルサレムにもたらされる主の裁きを民に示します。この長い期間をかけた、何でしょう、1年以上かけてなす予言、その中で興味のない方たちはもう無視して、あるいはあざ笑ったでしょうけども、この真剣な取り組みの中で心ある方たちは聞く準備が、これは神様に立てられた導き、預言者の 働きに違いないと思う方たちは、彼と顔を見知りになり、エゼキエルが口を開きやすくなる備えを持って耳を傾けたのではないかと思います。このようにしてエゼキエルの預言者活動としてのスタートは、この1年以上にわたる大変印象的なデモンストレーション、示威行為で始まっています。一つ一つ見てまいります。5章の初めまでこの4つの裁きの示しがあって、そしてエゼキエルを通してユダとエルサレムにもたらせる裁きがどんなものかということを改めて御言葉を与えて語られ、また記されています。まず4章の1節から3節は、年度版に刻んで書いて、エルサレムが包囲されることを示す印でした。ここでも主はエゼキエルに人の子よと呼びかけて、粘土板に、バビロンでは粘土板というのは普通の書き物をする道具でよく用いられていましたけども、それにエルサレムの町を描き、そしてそれに包囲網を周囲に刻み、さらに類高い砦でそれで攻撃するわけですけども、そしてさらに城壁崩し、大木を大勢でぶつけて城壁を崩していく武器ですね。こうしてエルサレムが包囲され攻撃される様を描きます。そしてエゼキエルは鉄の板を取って包囲する壁となって、エルサレムを攻める敵の役になってエルサレムに向かっていくと。こうして言葉は発しなくても神様が彼に示した行為によって、エルサレムが置かれている危険な状況、それを視聴覚教材と言っていいですね、で示します。このエゼキエルの顔は、敵の顔でなく主の御顔を表していました。主が敵と共に怒りを持ってエルサレムを包囲し攻撃しようとしていました。エレミアが語った通りです。次の印は、これからユダとエルサレムが してイスラエルが長期間トガを追わなければならないことを示します。この390日間そして40日間これが1日が1年これが何を表しているのか、これがイスラエルが苦しむ年数かというよりも40年そして390+40で430年という年数はこれまでイスラエルが経験してきた期間です。民数記の12章の40節を開いていただきますか。12章の40節、あら失礼いたしました。民数記じゃないですね、これね。失礼しました。失礼いたしました。出エジプト記です。出エジプト記の12章40節。40節と41節をお読みいたします。イスラエルの子らがエジプトに滞在していた期間は430年であった。430年が終わったちょうどその日に主の全軍団がエジプトの地を出た。イスラエルがエジプトに起立して奴隷として苦しめられたという期間、そして40日を表す40年というのはこれ有名ですね。荒野の放浪の40年間、それはこれから民が長い間異邦の地で苦しみ、奴隷とされ苦しみ、そしてさらに放浪するということを象徴している日数です。ゼキエルが日数1年以上ですね、ずっと人の前で横たわっていると、これも忍耐が必要な働きですね。人々はどんなふうに言いましたかね。いぶかってみ、またこれは神様が示してらっしゃることでしょうけど、いつまでやってるんだろうかという視線もあったと思います。彼はしかし忠実に成し続けました。そして改めて主が予言せよと言葉をエゼキエルに託します。立ち上がったエゼキエルはこう語りました。4章8節、見よ、私はあなたに縄をかけ、あなたの包囲の期間が終わるまで寝返りができないようにする。 しい390日間と40日間をもって、エゼキエルも苦しかったと思いますけども、これから民が追う咎を身をもって示しました。ついでエルサレムの飢饉について9節から17節の、これもまた1年以上かかった予言です。9節をお読みいたします。あなたは小麦、大麦、そら豆、レンズ豆、アワ、裸麦を取り、それらを一つの器に入れ、それで自分のためにパンを作り、あなたが脇を下にして横たわっている日数、すなわち390日間、それを食べようと。通常、小麦のパンや大麦のパンを食べるんですけども、雑穀を加えてというのは、パンや小麦が十分なかったということです。横たわっているのと同じ390日間、1日1回20シェケルというのは、これテキストに書きましたが230グラム、1日これだけだと、まあ、雑穀はいろんなビタミン、ミネラルもあって栄養があるとは思うんですけども、量的にはこれ足りませんね。そして6分の1品は 600cc、 1日 600cc の水って多いですか、少ないですか。少ないですよね。海で遭難して、救命ボートの中に残された水は本当に少しずつ飲んでいかなきゃいけないと、まあ、それよりは多いと思うんですけども、1年以上それを続けていたら、どんな状態だったかと思います。エゼキエルの体は干からび、また痩せ衰えていったのではないかと思います。このパンを、雑穀のパンをエゼキエルは作るんですけども、祭司であった彼には耐え難い命令が与えられました。まあ、人の糞で焼けとあります。まあ、今でも乾燥地域、アフリカや西アジアでは、そしてモンゴルもそうですね、乾燥地域では糞が燃料になります。イスラエルもそうしていたんですけども、でも人の糞は汚れたものとして燃料には用いてなかったのです。主はしかし、汚れた、人の糞で、パンを焼くように、命じましたけども、エゼキエルは、たまらず、そのような、汚れた食物を祭司として、食したことがありませんと主に訴えると、主は牛の糞でいいからと、譲歩してくださいました。こうして彼はまた忍耐深い、この乏しい雑穀の、パンと、そしてわずかな水分で、1年以上過ごしました。そして言葉を与えられました。 16節、人の子よ、見よ、私はエルサレムでパンの蓄えをなくそうとしている。彼らは恐る恐る測ってパンを食べ、怯えながら水を測って飲む。こうしてパンと水が乏しくなり、誰も彼もが呆然として自分たちの咎の上に朽ち果てる。長期間の包囲の中で水分も食料も尽きていく中で、民はどんどん追い詰められていきます。さらに5章に入りますと、鋭い剣を持ち出して、それを使って髪とひげを剃り落とします。ひげを剃る、髪を剃ることは悲しみや嘆き、恥の印でした。それを剃って集めて3等分にします。測るということは、これは計画された確かなことだという意味が込められています。3分の1を町の中で焼き、そして3分の1を剃るのに用いた剣で打ちと。どんな形だったでしょうね。髪の毛の束を切り裂いたんでしょうか。そして残りを風に乗せて散らします。それを追いかけて、ほんのわずかな毛を拾って、それを火の中に投げ入れました。そして火が広がって燃え広がりました。なんかまるでアニメーションを見るような光景なんですけど、人々が、こうある人々が注目する中で、エゼキエルはそれを行いました。その上で解き明かします。5節からですね。神である主はこう言われる。これがエルサレムだ。私はこれを諸国の民のただ中に置き、その周りを国々が取り囲むようにした。エルサレムは悪事を働き、諸国の民以上に私の定めに、周囲の国々以上に私の掟に逆らった。実にエルサレムは私の定めを嫌い、私の掟に従って歩まなかった。それゆえ神である主はこう言われる。あなた方は周りの国々よりも粗暴な者たちで、私の掟に従って歩まず、私の定めを行わず、それどころかあなた方の周りの国々の定めさえ行わなかった。それゆえ神である主はこう言われる。今私はあなたを敵とし、国々の目の前であなたのただ中で裁きを下す。あなたのしたすべての忌み嫌うべきことのゆえに、これまでしたこともなく、これからもしないようなことをあなたに対して行う。 冒頭の粘土板でイラストに書いた予言、そして戸川を追い、厩房の中に追い詰められ衰え果て、そして三分の一は町の中で倒れ、そして三分の一は剣で撃たれ、三分の一は逃亡した先で撃たれ、そういう悲惨な状況が及ぶとエゼキエルは時間をかけて身をもって示しました。長い忍耐深い予言活動、それが語るのを恐れていたエゼキエルの訓練でもあり、また励ましでもありました。イエス様の例えでも大勢の人が集まる中でまず例えで語られ、そしてその意味を深く求める弟子たちにはそれを解き明かされるという形でイエス様は教えられました。イゼキエルもまた人々の目を引くように身をもって神様のご計画を示し、そして大変長い期間ですから、もう興味をなくした方たち、またあざけた人たちももう呆れてもう見向きもしなくなったでしょうけども、ずっとこれに注目していた人々に対してエゼキエルは御言葉をいただいて語ることができました。私たちはこんな経験はないかと思うんですけども、主の働きを担うまでに忍耐の時があるかもしれません。語るべき時がいつ来るか分からなくても祈り続け、また証しをし続けということはよくあることです。神様は諦めないで従い続ける中で、きっと語る時を、証ししたり伝道する時を備えてくださるのかと思います。私たちもこのようなことをしなさいっていうことはあまりないかと思いますけども、神様が言われたならばそれを諦めずに続けたいと思うのです。さて、先ほど読ました5節からの予言は17節まで続きます。そこで言われていることをテキストの右側の引用部分で語っていますので短くまとめました。読ませていただきます。イスラエルは周辺諸国よりも凶暴であった、また罪深かった。主は彼らを敵とみなし宣告します。あなたのただ中で裁く、あなたの忌まわしい技のゆえに未曾有な裁きを行う。上のために憎しみの肉を食らうようにし、残りのものを散らす。あなた方があらゆる偶像礼拝で聖女を汚したので、主は容赦なく裁く。三分の一は疫病か飢饉で死に、三分の一は剣に倒れ、三分の一は散らされ追撃される。あなたは諸国の目前で 廃墟、そしりと恐怖の的とする。主が飢饉と矢を放ち、飢饉はさらに激しく望み、子を失わせ疫病と流血をもたらすと。エレミアはバビロンに下ることを恐れるなと語りました。捕囚の民は生き残りますけども、エルサレムに留まった民は予言の通りに主の激しい怒りの裁きで滅び去ります。このエゼキエルのデモンストレーションはあくまでデモンストレーションでした。しかし私たちの救い主主キリストが示されたのは、確かに大勢の目にさらされたんですけども、本物でした。エゼキエルは、まあ、象徴的にエルサレムの民が負う苦しみや、裁きや、痛み、死を、経験しましたね。身をもって表すために。しかしキリストがなさったことは、私たちの裁きの象徴ではなく、私たちの受ける裁きの身代わりでした。イスラエルの民はエゼキエルが示したように激しい苦しみの中で裁かれていきます。しかしキリストが示された裁きは身代わりでありましたので、あなた方もこのような大変苦しい裁きを受けるという象徴ではなくて、キリストが私たちの、あなた方のために苦しみ死んでくださったので、あなた方は裁きを免れるのだと、という示し、デモンストレーションだったんです。キリストの死は本物の命の犠牲でした。一方で私たちが罪をそのままでいたら陥る結末でしたけども、同時に許しと救いのための贖いの犠牲でした。主は十字架をもって人が一度死ぬことと死後に裁きを受けること、それを身をもって示されると同時に、この身代わりによってご自身が罪と死と裁きを解決し、そして唯一の救い主としてよみがえってくださることを通して私たちに救いを与えてくださいました。私たちには当時のユダの民がエゼキエルを見て示されたことに、はるかに勝る幸いな救いの恵み、またその救いの恵みをもたらすために神様が負われた苦しみを十字架によってありありと示されたのです。私たちはこの十字架から目をそらさず、ここに込められた主の救いのメッセージをしっかりと受け止めるものでありましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたの十字架の印を予表するようなエゼキエルの忍耐深い予言でした。私たちは誠の救い主キリストを聖書を通して見ましたゆえに、そして信じましたゆえに救いをいただきました。そしてエゼキエルが使わされたように、主の裁きと救いを 身をもって明かしできますように、どうか導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。